ハレルヤ、感謝いたします。去年からずっとアブラハムについてちょっと話す機会の時に、しましたが、今またそこに戻ることを感じましたので、かなり、まあ、簡単に言えばひどいところ、に来ていますね。でもそこからイエス様も引用するし、とても大切なあのストーリーではあります。お祈りします。愛する天のお父様、なんとあなたは偉大なる、憐れみ深い、忍耐にあふれる私たちの創造主と同時に清くて罪をほとぶことできません。やがて全ての罪が封じ止められるまであらないほど、あなたは清いです、正しいです。そしてそれを通して守るお方です。感謝いたします。どうぞこの時を祝福して導いてください。イエス様の皆によって感謝いたします。アーメン。神様が人間に素晴らしいパラダイスを与えました。このブルー惑星の司たちにさせました。ところが人間は神様の明らかな命令に逆らって、自分が神の道へ選びました。エデンから追い出されましたね。そしてなんと人間の歴史は争いと戦争の歴史になってしまいました。このところで本当にその中で極めて罪深い町に、まあ罪深さのその一番ひどい例として聖書がよく引用するこのソドマ、そのソドマの中で生活したこのアブラハム、神様の選んでくださったこのユダヤ人の先祖アブラハムの甥子さん、ずっと小さい時からアブラハムと一緒に旅した、アブラハムからいっぱい学んだこのロットさんがこのソドムに住んでいたんですね。まあ、聖書にはこのソドムのドゴモラの町々は非常に豊かな緑のあふれる土地にありました。豊かな場所でした。ところがその地方の特に有名になったのは、極めて残酷的な同性愛のその場所でもあり、またその何ですか、困っている人助けない、その富を分けない、人をあの弾圧する、そういうような ことを聖書は教えています。やがて神様は、まあ、またこのその神々、そのこの宗教はやはりバールを拝むもので、豊かになるためのその方法として自分の子供を犠牲にする、それはカナンの国の恐ろしい恐ろしい崇拝のやり方ですね。そしてこの前の書にゴモラとソドマから神様の前に恐ろしい、まあ、強い叫びが上がっているという言い方があります。罪と不義がうるさい音として神様に立ち上がる、そして復讐をなくすこと、裁くこと、そういう叫び、そういう人たち、不義の人たちが苦しめているたくさんの その人たちの叫びでもあり、そして天使たちが、また神様がアブラハムに現れて、もう確かめに来たって、本当にこの叫びの通りにソドマとゴモラの罪があるかどうかと書いてありますが、もちろん神様すべてお見通しです。神様はよく分かっている。でもこの記事が残されるために、後になんで神様勝手にそのソドマとゴモラを天から火を起こして壊したかということを詳しく分かりますように。ここでこのロト、正しい人と正しくない人たちのもうすごいその違いが出てきますね。まあ難しい時代に、ある面において正しい人がますます神様を求めて清められますけれども、悪い人はますます悪くなる。どうぞそれを聖書の最後の本に読んでみてください。最後の本の最後の章に書いてあります。ロットはペトロの手紙によると正しい人で、日々彼が見たこと聞いたことのひどい行いと言葉で苦しんでいた。私たちも現在ますますニュースで流れてくるひどいその戦争とか、またすごい嘘とか、すごいその邪悪なお金のために年配の人が殺されるという、そういう日本の中でも起こるますますその罪が大胆になる、そういう時代に私たちが生きています。第二テモテの3章に書いてあります。最後の時代、私たち最後の時代じゃないでしょうか、ね、最後の時代に困難な時が来る。どうして？もちろん地震が増えてるし、いろんな自然災害があるし、でもまず書いてあるの、人間はその時自分を愛する。まあ神様の戒めは、私たちは神様を心を尽くして、思いを尽くして、全力を尽くして愛する。そして隣人を自分を愛するように愛すること、自分を愛するように自分正しい自己愛もあります。その時の言語ではアガペという言葉が使われています。生かす、人を生かす、祝福する愛、そういう自己愛も正しいですけれども、このところで書いてある自己愛は違う言葉です。これは自己中心的なもの、自己中心的な愛、自己愛。そして次にお金を愛するもの、そして次々にひどいこと書いてありますけれども、不尊なもの、人を上のもの、敬わ、尊敬しない、神を汚すもの、神を汚す。これはこの現代、神様が美しく自然界を私たちを作ったのに、いやもう全て一人練りできて、偶然プラスいっぱいいっぱい時間で全てができた、誰かが作ったのを見えるだけ、でも本当は偶然です。なんていう愚かな教えですね。神様のに対する当然な尊敬、 奪う。私ちっちゃな絵を描くのが好きですけれども、サインしますね、兄貴とサインします。もし誰かが、いやこの絵は一人でできた、もう神様の技に比べると、神様の作ったコスモスに比べて私の描いたコスモスは極めて単純で、でももし誰かがこれこの色鉛筆あって、筆があって、この色紙があって、その水彩画のそのね色があって、そしてそれを近くに置いたらだんだんこんな風になるよ、兄貴が作ったんじゃないよと、私ちょっと失礼だなと思うね。何時間も書いて微力ですけれども、でも神様の作ったものはもう何倍も何倍も綺麗で、しかも生きていて、しかし中にまた種があって、その単に一派種があって、その次の年も同じコスモスが生えられるように、またその次の年のコスモスもまた種があって、その次の年も次の年も、そういう技が、いや誰が作っていない、これはねただできてしまって、神様の栄光も何にも敬う必要がない人じゃない。ところが科学者という人が、また堀穴に書いて、誰かがまあ、ずっと昔ね、簡単な、まあ、7つの線で描いた人とか、ブッダとか、なんか動物、あれは、はあ、これは何年前とか、誰が描いたこと、すぐ原因、描いたものを話します。偶然と言わない。ひどいじゃない。恐ろしい。神様に、感謝のせい、その御業を神様救ったと認めないのはなんと失礼。もう私怒りを感じてる、本当に。このナチュラリストというのは全てネイチャーが作った、ネイチャーが整えて、ネイチャー、ネイチャーは何、ネイチャーは何、もう彼らこのナチュラリストが言うのは、もう全てが奇跡の神以外には説明できないという規定でしょ。それを土台にする、これ絶対ものとして土台にする。だから全ての彼らの研究の曖昧さが出てきます。がっかりしますね。私たちは科学者というと、科学者はね、とっても誰よりも誠実で、誰よりも自分の誉れを求めない、絶対その結果だけ、一つのその土台にさ、その仮説が合わないとすぐ捨てると思うでしょ。違う、人間は罪深い、人間は自分の名誉を求めて神様を阻止、そして裏切る者、向こう見る者、慢心する者、神より快楽を愛する、感謝することを知らない者、情け知らず、和解しない、節制のない者、善を好まない、見えるところでは経験でも実を否定する。ところがローマ一章、この道徳的にそのソドマとゴモラのような罪に走る者はなおひどいこと書いてある。あらゆる不義と悪、悪意に満ちている妬み、殺意、殺意が争いと欺きと悪巧み、もう神を憎む陰口をする者、そしてそんなまた殺す者、そしてそんなことをやる人を弁解する、弁解する、そこまで人間は堕落することができる そして頻繁に起こる。つい最近と言うべきですね、長い歴史を見ますと第二次世界戦争、何千万という、この前言いましたけど、ソビエトだけで2500万の兵隊が死にました。ドイツ兵2000万死にました。進化論的に強い者が勝つ、強い者が偉い、そういうような乏しいモラルではますます災いを起こす。私たちは神様の御心は何であるか、それを求めると、戦争ではない、平和と喜びと和解、祝福、繁栄が来ると、私たちはまた御言葉から学べます。主は私の牧者で乏しいことがない。素晴らしいではありませんか。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われます。主は私を新しくする、命与える、死ではない、命与える、正しい道に導いてくださる。たとえ死の影に歩むことがあっても災いを恐れない。アメン。あなたは共におられるから。このソドマとゴモラでは、この天使が来た時にこの善悪の世界が現れました。なんと先に読みましたね、ロットはもう本当に金持ちだし優秀だし、まあ司会議員みたいなもので門に座る、門に座る人はそういう偉い人。ところがその天使二人、その様子を調べに来た滅ぼす力のあるあの天使が見ると、すぐこの二人は違う。彼は立ち上がる、彼は土下座、拝むと書いて、この二人は神様からのものだと分かっていた。そして説得して説得して、ぜひ私のうちに泊まってご馳走を作って、種の芯のないパンを作って、必死で愛の世話、尊敬の世話、祝福を与える、そういう人。ロトは義人でしたね、愛の人でしたね、祝福する人ですね。神様の訪れを見分ける方ですね。神様の時、そういう人が必要ですね。そして食事与える。ところがなんとそのところでたった一人の男子はロトさんでした。夜は小さいものも熱っいものも、このソドマの人たちが周りを囲んで、出せ、あなたの客さりを出せ、私たちが好きなようにできるやん。そしてロトは行って説得しようとする。でも彼らはまたもっと激しく、なんとこの自分の楽しみの道具として破壊的なその技をしようとする。そしたら圧迫された中でロトはひどいことを言った。代わりにまだ男と一緒でない娘二人あげるから、とにかくこの二人は何もしないでください、代わりに娘を乱暴してくださいと、それほど圧迫されました。自分の大事な子供を犠牲にして それは神様への世話と思ったでしょうが、その時ハレルヤ、もう希望のない、もう全くひどい状態の時に、なんと神様の出番です。もう証明されました。この町の罪がもう明らかになって、手を出す、ロトを入れる、そしてその目が見えないようにして、いくら戸の入り口に探しても探しても、町中の人が囲んで押し入っても、見えず見えない、見つけない、諦めさせました。そして神様は救う方です。天使は使わされたのを救うため、この義人を救うため、そして聖書に書いてあるクリスチャンの家族がその人によって清められている。神様はまず家族を、この人の家族を救おうとする。そして、はい、そうです、娘たちの結婚の約束の2人がいますから、じゃあその人たち、ここから逃げるように、逃げるように、ここが滅ぼされると警告する。そしたらなんと、この男子2人がただ冗談だと思ったんです。そうだよね、突然静かな夜、自分の町が滅ぼされるわけないと思い込んだでしょうね。自分の常識が第一で、動かない。その時天使が、なかなかロト出てきなさい、出てきなさい、奥さんと子供たちと出てきなさいと言っても、立ち往生のショックの中のこのロトは助けられる。天使がその手を取る、その奥さんの手を取る、もう一人はその娘たちの手を取って、そして町の外まで行く。神様の憐れみ深さはなんと素晴らしい。そして今度、山に逃げなさいって言われ、振り向いてはいけない。私考えて、山に逃げるならば、もしかしたらアブラムのところに行って、その後の歴史がもっと良くなったのにと思ったんですけれども、いや、山は大変、山までは逃げられない、お願いだから、あのスワルという小さな町に逃げさせてください、小さいでしょう、救ってください。それを、そしてなんと神様の憐れみ深さで大丈夫です、それを滅ぼさない、そこに来なさい、憐れむ、私たちの弱さを憐れむ、私たちの願いを聞いてくださる神様です。そしてそこに来たら、もう朝になって天から火が下ったと、ソドマとゴモラとその地方はみんな滅ぼされた。古い今はならない。ロトの奥様どういう方、何にも書いてありません。その人はどこから来たか、ソドマの人かどうかもわからない。一つだけ彼女について書いてあるのは、振り向いた、振り向いた。あの天使の手の強さ、そのぬくもりを、そのすごい経験をしたあの奥さん、ずっと正しい人と共に生活したあの奥さんが振り向いた。その時、また6章思い出しますけれども、あなた方の目がの光が止まないように、はっきり見えるように、あなた方の心の目がはっきり見えるように、あなた方は マンモンも神様も両方使えられない。どちらにしなさい。投資するミリタ、自分の大好きな家を、自分の持ち物をどうなったか見たかったでしょうか。どうしても執着があったんですね、ずっと住んでいたところ。そして塩の像になった、塩の像になって亡くなった。残念でしたね、本当に残念でしたね。イエス様は警告します。ロットの主も思い出しなさい。読みましょう。ルカによる福音書、ルカによる福音書17章、28節から33節まで、ここの32はロットの妻を思い出しなさいと書いてあります。じゃあ、鶴田先生読んでください。
はい、ルカ17章28節。ロトが、またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に人を異様が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に飾りがあっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。
この再臨の前の時、あのロトの時と同じと、ほとんどの人は飲んだり食べたり買ったり売ったり、そして普通の生活をして、する人がもう神様の再臨が近いというその感覚が薄くなります。暗い時はなんと眠りやすいです。眠くなる、霊的に暗い時も本当に目を覚まして祈るとか、主の御声を聞くとか、それ薄くなりやすいの。暗いから、周りが暗い、周りのプレッシャーがある。当のこの女性の例え話ありますね。みんなアルメニアで待っていたけれども、半分は油がなかった。はい、迎えに行きなさいと言われた時に、そのランプが油がなかった。油は精霊の象徴ですけれども、私たちは 本当に、まあ、いつも祝祷で言われますよね。聖霊の交わり、聖霊の交わりありますようにね。これは大切ですね。聖霊の交わり、聖霊は私すごい震えましたから、ああ私倒れましたとか、ああ私も予言もらったとか、そういう働きもありますけれども、でも時にはある教会は毎年毎年予言もらっても全然変わらない。やっぱり一人一人が親しくイエス様と交わり、御言葉と、そして主に従う者に聖霊くださると、聖霊の働きはとっても大切ですね。私たちはこの時代にこそ神様と親しくなって、本当に言える、主が私の牧者で乏しいことがない、主は私を緑の牧場に伏させ、そうですね、勢いに、精霊の賜物は喜び平安ですよね。それが素晴らしい。そしてたとえ死の谷、暗い谷通っても、主が共に、あなたが共にいると。そして敵の前、ロトは敵の前で試されました。敵の前で、はい、娘たち捧げましのことはないように、本当にね、敵の前では素晴らしい勝利がある。主がその時縁を設けてください。主はその時ロットに何という素晴らしい縁を設けてくださった、ね、神様の奇跡的な力、神様のぬくもり、神様の憐れみがもう美しく働いていました。そして後ほど兄の大変な時にこれで経験できたよという証、生まれる機会です。主は敵の前で縁を設けてください。そして私の一生、すごい迫害訳されています、主の恵みが私を追いかけてくる。私たちは主と親しく、聖霊の力を認めて、聖霊の声を認めて、そして主と共に親しく歩みたい。主は一人一人のために解決の道があります、祝福の道があります、危機の中の守りの経験も与えます。そしてそういう場合、たとえ今は主のために死ぬよという、そういうテストが来ても、あ、これはただの天の入り口ではない、天の入り口ではないですか。永遠がある。私たちは主と共に永遠にその住まいにいる、それが私たちのふるさとですよ。そしたらこの世のものに震いて、あ、大丈夫ですか私の家とか、大丈夫ですか私の車とか、そうじゃなくて永遠の住まいが待っています。神様が準備なさったものあります。そしてキリストは必ず私たちのために来てくださることを信じましょう。お祈りします。聖なる偉大なる天皇お父様、感謝いたします。あなたは敵の前で縁を設けてくださるお方です。私たちを守るお方です。私たちを導くお方です。私たちを慌てないようにと教えてくださることを感謝いたします。どうかこの教会を祝福して、一人一人が本当に主と共に歩むのは それは本当の喜び、それは本当の生きがいであることをますます体験できますようにお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。素晴らしい導きを通してレイチェルさんをこの地に送ってくださいました。今年合計4ヶ月一緒にいて一生懸命人に証しして、そしてその清い感謝のいっぱいのその心 あなたが用いて祝福して、いろんな人が本当に神様を思うような、そういう結果になりました。感謝いたします。どうぞ、今アメリカに戻りましたが、どうぞこれから導いてください。いろんな道があるその中で、主が一歩一歩はっきりその心に語ってくださり、続けて良い働きのために用いてくださいますようにお願いします。また峰先生、感謝いたします。本当にこのチームのたくさんの集会の中で、いつも出席してとてもリフレッシュされたと喜んでいたことを感謝いたします。たくさんの働き、英語の先生や、また、子どもたちのいろんな働き、子どもを養子にする、そういう夫婦の教えも、親の講師としても、の仕事もあります。幼稚園での伝道や聖書の教えること、そして3人の子供の日々の親として、本当に千代さんと共々に用いてくださることを感謝いたします。どうぞ新しくますます力を与えてくださって、そして今度の日曜日の奉仕、豊かに祝福して用いてくださいますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い御名によって感謝して祈ります。アーメン。